皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は新生日本の国家ビジョン、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設、違いが強さになる国づくりと題した私の提言をシリーズでご紹介していきます。改めましてこんにちは、藤原直哉の新生日本の国家ビジョン、今日は第4回目としまして、ロハスに生きると人は誇りが持てるというところからお話をしていこうと思います。ロハスな生き方をしている人はなぜ穏やかで共生を自然に求めるような明るい気持ちを持つことができるのでしょうか。その理由はもちろんヨガなり有機野菜なり、そもそもの品質がもたらす良い効果が大いに影響していると考えられますが、同時にみんな自分なりのロハスな生活を自分の意思によって選択し確立させていったときに、その人の個性、才能がふんだんに発揮されて、他の人とは違うライフスタイルになっているのを人が見て褒めてくれるということが大いに寄与しているのではないかと思うのです。ロハスな生活では小さな花が大きな花に負けるということはありません。値段の安いものが高いものにバカにされるということもありません。みんなそれぞれ健康と持続可能性という条件を満たしながら、自分固有の才能を開花させながら楽しく生きているということそのものが人から評価され褒められる対象になるのです。すなわちロハスな生き方は選択肢が無限にあるので、どんな選択肢でも自分の選んだ道を楽しく歩いている人は皆元気であり、人から自然に褒められるのです。だからロハスな生き方をしている人は誇りが持てるのです。すなわち人と違ったことをやっていても、いや人と違ったことをやっているからこそ褒められるのです。人と違ったことをやっていても、いや人と違ったことをやっているからこそ誇りが持てる。それがロハスに生きるということだと思います。したがってここでロハスの生き方の非常に大きな特徴であり、その延長線上にあるグレートコラボレーション、偉大なる共生社会の非常に重要な特徴が浮かび上がってきます。それは違いが強さになるということです。今までの20世紀の価値観では、人と違うということは決して良い評価ではありませんでした。工場の品質管理を見るまでもなく、他と違うものは異質なものとして排除されるのが原則であり、価値観でも行動でも集団として均一であることが強さの原点であると言われてきました。確かに20世紀の時代というのは、仕事の上でも生活の上でも人々の目標というのが非常に狭い範囲に集中していまして、少ない椅子を誰が手に入れるか、序列が当たり前のピラミッドを誰が一番上まで上がるか、そういうことに多くの人々の関心が集まっていたのではないかと思うのです。すなわち20世紀の価値観では、違いは弱さを意味していたと思うのです。しかし今まで述べましたように、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の中では、違いというものはそもそも他と自分を区別する重要なポイントであり、自分の思い、意思、自分の特徴の表現そのものになります。そしてお互いに違うからこそ、決して奪い合うことなく安心して共生することができるのであり、同時にお互いの違いを生かして共生することで、それぞれの潜在能力が開花してより大きな楽しみが得られるのです。進化論の中でも、進化に残るのは決して強い種ではなくて変化適応力が高い種だと言われておりますけれども、社会全体として見たときに、互いに違う人たちが環境に応じて自由自在にそれぞれの場所で花を咲かせ、それぞれの環境の中で互いに共生して潜在能力を開花させていくことが、一つの生態系としての社会に安定性をもたらすのではないかと思うのであります。社会全体が一つの目標に向けて無駄なく組織化され、固く秩序づけられているということは、確かに今日の仕事と生活には好都合で効率的かもしれませんが、明日何らかの事情で世の中の環境が変わった時には、衰退と危機の大きな原因になります。人が無限の安心を求めるのであれば、社会は毎日が完結していなければなりません。それは互いに違う人たちがそれぞれの環境に合わせて行動し共生することによって初めて達成されるのではないのでしょうか。すなわち本来互いに違うということは弱さではなくて強さであるはずなのです。同時に互いに違う人が価値観を共有して共生することで相乗効果が生まれ、 それが人々の潜在能力を引き出し、社会全体のレベルが上がって、ますます社会全体が強くなっていくのであります。歴史と伝統を学び、熟練の技を古老から教えてもらうことは、過去と自分との共生による相乗効果を生み出し、ゴミをリサイクルし、自然の生態系を守るということは、未来と自分の共生による相乗効果を生み出すということになります。グレートコラボレーション、偉大なる共生社会では、違うからこそ強いのです。そして違うからこそ誇りが持てるのです。さらにロハスな生活においては、善悪という価値観が明確に尊重されています。ロハスの言葉の定義から言っても、健康で持続可能であるということを善として最初から謳っていますから、人はあまり迷うことなく、善悪の価値観を持つことができるようです。一般に20世紀の常識では、あらゆる価値観、善悪の基準が相対化され、仕事や生活において善悪という価値観はあまり尊重されなくなっていきました。裁判に勝ちさえすればそれが正義であり、善になるという風潮が蔓延したことで、人は何をすべきであり、何をすべきでないか、それを自信を持って判断する基準を失ってしまったと思います。しかし実際に世の中を少し遠目に見ていると、やはり善なる行い、善なる考えと悪なる行い、悪なる考えは多少のグレーゾーン、中間領域を挟んで厳然として存在していると思います。目に見えないほど小さな字で契約書を書いて、後から契約違反だと言ってみたり、消費者にわからない言葉を使って本来消費者が望まない成分を混ぜたりといったようなことは、仮に法律的には違法性を問えなくても著しく相手の心証を害するものであり、二度と付き合わないという形でロハスな生活からは自然に排除されていきます。ロハスな生活というのは基本的には相手を信用する性善説というもので成り立っています。ですから相手を裏切ったら二度とその場に戻ってくることができない、悪いことをしたらロハスなネットワークからは追放されてしまうという形で制裁が行われています。そのため人は自然に互いに信用できる相手を探すようになり、交渉や法律よりも信用で共生を成り立たせるという姿に落ち着いていきます。そしてその信用の土台にあるのは厳然とした善悪という価値観であり、善なるものを求めてやまない人々の気持ちであります。またロハスな生活を、それを支える商品を供給する産業という観点から見ると、その裾野は無限に広がっているのが特徴です。何度も述べるように、ロハスな生活というのは健康で持続可能な生活ということですから、その応用範囲は無限にあり、あらゆる産業がロハスの分野で活躍できる可能性を秘めています。要するに健康で持続可能であるということを善だと認め、善に徹してロハスな生活を求める人たちと共生しようという意思と実力がある人であれば、誰でもロハスな人々とネットワークを持つことができます。ロハスな人々が求めるものは本物であり、良いものであり、また違いが分かる個性が見えるものです。決して安いばかりのものではないし、逆に高いばかりのものでもないし、有名ばかりのものでもないし、大量に売れているばかりのものでもありません。最後は好き嫌い、フィーリングが大事になってきますから、個性が尊重され、また個性によって付き合うお客さんが決まってくるという世界です。ですからロハスな世界に馴染むのは、どちらかといえば中小零細企業、あるいは個人でやっている企業であり、さらに営利を目的としない NPO や任意の団体でも立派に活動ができる場所です。ということは、ロハスな生活を支える産業構造、その延長線上にあるグレートコラボレーション、偉大なる共生社会の産業構造というのは、あらゆる分野にわたって内外無差別に極めて個性的で優れた品質を持つ会社が網の目のようなネットワークの中で活動していくという姿に落ち着くだろうと思うのです。この世界で一つのブランドが他を制するということはありえないでしょうし、単に多額の資本金を持ってきても、決して市場を席巻するということはできないでしょう。常に足りないのはユニークなアイデアであり、熟練した職人であり、個性的で経験豊富な人材であるという姿だろうと思います。そしてもう一つ大きく変わるのが、現代の経済学だと思います。経済学の歴史をひも解けば、今のような非常に視野が狭くて、効率一辺倒の経済学ではないものもあるとは思いますが、残念ながら、今多くの人が接する経済学とは、自由競争と効率性を基礎にした経済学か、 すでに崩壊した社会主義や巨大な赤字だらけの政府の政策を説く経済学のどちらかだろうと思います。なぜ20世紀の世の中が行き詰まったのか、その最大の原因は20世紀の経済が行き詰まったからであり、もう少し突き詰めれば20世紀の経済学が不完全だったから、あるいは20世紀の経済学がその先の21世紀に向けて進化できなかったからだと言っても私は過言ではないと思います。一体20世紀の経済学の何が間違っているのか。私は20世紀の経済学の最大の間違いは、あまりにも経済というものを小さな範囲で考えてしまったところにあると思います。私は21世紀の経済学というのは20世紀の経済学に自然の恵み、自然からの贈与という考え方と善悪という価値観を加えたものになるだろうと思うのです。今日はロハスに生きると人は誇りが持てるというタイトルでお話をいたしました。次回は第5回目として価値はどうやって生まれるのかというところからお話を進めていきたいと思います。今日の新生日本の国家ビジョン第4回、これで終わりにしたいと思います。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。